Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第255回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日も智香さんに素敵なお話を読んでいただきます。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように、
今日は智香さんと2人でお届けします。智香さん、よろしくお願いします。
お願いします。
前回から智香さんに読んでいただいているのが、はい、うん、角田光代さんのお料理をテーマにした短編集ですね、はい、うん、で今日読んでいただく作品もきっとね、お料理にまつわるエピソードが綴られているんじゃないかなと思いますが、
はいはい、
では怒られるのを承知で智香さんに聞いてみたいなと思います、
はい、
智香さんのお得意料理、
うん、あえて聞きますか。
聞いてみたいなと思ってね。でもまめにね、いろいろ作っておられるんですけど、はい、まあ、中でもこれはちょっと自信作だなとか、ご家族に評判がいいなっていう、そうですね、お料理が、はい、いっぱいあると思うんですけど、は
い、まあね、ちょっと言い訳すると一通り全部やりました。
そうですよね、うん、お料理学校にもね行ってらっしゃるんですよ ね、
で、 ね、でも好きじゃない。
まあね、めちゃめちゃ好きって人そんなに多くないんじゃないかなとは思いますけども、います、
うちの母とか大好きですよ、
ね、そうですよね、
もう
お友達にもいらっしゃいます。
はい、で食べるの専門なんですけど、
うん、
そうですね、
うん、
特にないけど、あえて言うならもうこれ料理じゃないですけど、
はい、
スープ系、味噌汁とか、
ね、前おっしゃってましたよね、
そういうものがすごく天才的に自分で上手だなと思います、
はい、あ、お、おいしい、
おいしい、私、はい、毎日食べてるんで、うん、 はい、あのいろいろ味変えたり、野菜ふんだんに入れてきのこ類とか、
はい、
お肉魚、
はい、
もう何でも入れるんですよ。ただ、うん、なんとなく味が決まりますよ。
まあ、でもあの一番体にいいって言いますよね。
そうなんですかね、うん、多分子供に聞いたらそう言うんじゃないですかね。
でも体にあのいろんな要素 の、うん、あの栄養素を取れるので。
そうです。それでも食べた気分になる、
うん、
やっぱり元気の源。
でもそればっかり毎日でもいいぐらいですよね。
それプラスありますけど一応、うん、それってやっぱり大事ですよね。
大事ですよ。やっぱりあの体を作る源、
温める、やっぱりね、うん、夏場はやっぱりエアコンの中にずっといるので、うん、やっぱり汗かくじゃないですか、
はい、
なのでね、体に優しい、いいことしてるなって。
だからね、みんな健康でいらっしゃるんでしょうね。
まあそうです
ね、うん、すごくいいと思います。
じゃあお返しします。
聞いてくださる、嬉しい。そうなんです。あの いろいろ私もね、自分に人に聞くからには自分も、うん、
あ、何が得意なのかなって、あのいいな、
あの考えてみたんですよ自分もね、
う
ん、
はい
はい、でもあのこれねすごくあのシビアな問題なんですけど、うん、お袋の味とかっていうのをテレビでやってて、はいはい、ママのお料理なんてないよなって娘が言われて、
ぐさ
ぐさ と思って、そんなことないやん、ママこれも作るしあれも作るやんとかって、取り立てて美味しくはないと。
正直
ものすごいシビアなお話で、あの娘が、あ、でも一番美味しいのはサーモンアボカド丼やなって言ったんですけど、それ調理してません。
素材の味、
なんなら加熱してません。
切っただけ。
それは料理じゃないですと思ったんですけど、それくらい得意料理がない。
ね、シビア
な、はい、あのご意見をいただきまして、
面白い、
はい、ちょっと反省をしておりますんですが、うんうん、かといって何かねこれから料理を覚えようという気もなく、
うん、もうね、そうですね、
そうそう、最近ね、でもね、うん、あの母親に何かこう柔らかいものを作ってあげようと思って、うんうん、で煮魚をちょっとあのレシピ、携帯のレシピで見まして、
やるじゃないですか。
そうなんじゃ、作ったら意外と美味しくて、
うん、
ちゃんとで
自分で言いながら、
そうそう、であの母親もすごく満足してたんで、
嬉しいですね、
よっしゃと思って、ちょっとあのやろうかなと思ってます、う
ん、よかった、はい、まあ、煮たんですね、
はい、そうなんです。ちょっとね、あの煮魚も美味しかったです、はい、はい、ありがとうございます、はい、さあそれではね、はい、今回も前回に引き続き角田光代さんの夕べの食卓から短編を一つ読んでいただこうと思ってるんですね、はい、で前回もねすごい面白いお話で、うん、一人暮らしってホットプレートで楽しんでらっしゃる、
いい
すごくいいですよね、独身ちゃんとねお料理も作って、うん、ですごく楽しく暮らしてるんだけどっていうお話 で、
は
い、
ね、
共感できるお話だったんですけどね、うん、
はい、
で今回はまたね、うん、あのお料理テーマですけど、どんなお話か少しだけ教えていただけますか、はい
は
い、
今回ちょっとガラッと変わって、はい、ある夫婦のほっこりするお話、
あ、ご夫妻のお話。
そうです。もうね、です
ね、
その妻がすっごくね大人の女性で素敵なんですよ、
はい、あ、またね大人でいらっしゃるというのは一緒です、ね、前回のホットプレートの彼女
も、私にはそう思えないなっていうような作品。
ああ、そうなんですね、うん、あ、そういうところも
ちょっとそこで聞いてください。
なるほど、かしこまりました。ではね、早速読んでいただこうかなと思います。角田光代作、夕べの食卓より、彼女のレシピブックを友香さんに読んでいただきます。ではお願いします。
夕べの食卓より、彼女のレシピブック、角田光代。長月栄は初婚だけれど、相手の鳥谷亮太は二度目の結婚である。結婚式どうしようという話になった時、やめようと言ったのはしかし亮太ではなく栄である。二人とも40歳を過ぎているし、そもそも栄は派手派手しいことが苦手だった。亮太の両親と栄の母親と5人で食事をし、日にちを選んで2人で区役所に婚姻届を出しに行き、それ以外は特別なこともせず、亮太がもともと住んでいたマンションに引っ越した。亮太が住んでいたマンションは、かつて亮太が前の妻と住んでいたマンションだ。それでいいの？と 栄の友達や栄の母は言ったけれど、駅から徒歩5分の 3LDK 築12年のマンションを再婚にあたって亮太は大掛かりなリフォームをしたし、元妻の荷物は一つもないし、リフォームを終えてから家具や食器類は栄と亮太で新たに買った。何より晴れた日はベランダから富士山が見えるのがいい。ここに引っ越した日から朝一番に入れたコーヒーを富士山を見ながら飲むのが栄の日課になった。輸入雑貨店に勤務する亮太と建築事務所で働く栄は仕事を通じて知り合った。栄の事務所の建築家が設計した子ども向け施設で亮太の会社の雑貨を使うことになったのだ。知り合った時にはすでに亮太は離婚していた。二人で食事に行くようになってから言葉少なに亮太は離婚の原因を話した。前の妻は道を尋ねられた観光客と衝撃的な恋に落ちて、今はその人とベローナに住んでいるというから栄はひどく驚いた。何が起きたのかわからないくらいのスピードで離婚し、その後じわじわと傷ついて、でも今は立ち直ってイタリアワインも飲めるようになったと言って亮太は笑い、その時栄はこの人と結婚したいと思ったのだった。夏のある日、掃除をしていた栄は寝室にある本棚から古びた小型のスケッチブックを見つけた。見てはいけないという予感と見たいという気持ちが同時に湧き上がり、これは元妻が持っていき忘れ、亮太が処分し忘れた元妻の持ち物だと第六感で分かった。見たい気持ちに抗えず、栄はそっとスケッチブックを開いた。変色したページに流れるような達筆で綴られているのは料理のレシピだった。かぼちゃ味噌煮、みじん切りの玉ねぎを炒めてかぼちゃを入れと手順が書かれ、絵も添えてある。ページをめくる。篠田巻き茶碗蒸し、新聞の料理欄を切り取って貼ったページもある。時々塩少なめにとかマーガリンに×がしてあって、オリーブオイルなどと書き添えられているのは筆跡と文字の濃さが違う。つまりこれは元妻の母親が元妻に送ったお手製のレシピ集らしい。元妻はそれを自分流に訂正したのだろう。途中から元妻の書いたらしいレシピが続く。新聞の料理欄やどこかで配布されたらしいレシピカードも貼ってある。そんなもの捨てちゃいなさいと友達や栄の母は言うだろうけれど、栄は掃除を中断してじっくりと読みふけってしまう。そうして自分でも説明がつかないが、なんだか胸の奥が温かくなるのを感じる。夫となった鳥谷亮太がかつて結婚していた女性について栄はほとんど何も知らない。名前も顔も正確な年齢も知らず、何の仕事をしていたのかもどんな感じの人だったのかも知らない。亮太が30歳の時に結婚して39歳の時、道を訪ねてきた外国人と衝撃的な恋に落ちて離婚し、その外国人と現在はベローナに在住という、にわかには信じられないような情報と、彼らに子供がいなかったことだけしか栄は知らない。知らなすぎて好きも嫌いもないし、嫉妬心も芽生えない。ただその衝撃的な恋と その天罰についてちょっと知りたいという野次馬的な気持ちしかない。だから本棚から発見した彼女の母から送られたのだろうお手製レシピブックにも嫌な感情を抱くことはなかった。母親直伝のレシピ、新聞の料理欄の切り抜き、彼女がメモしたレシピ、レシピカードなどを見ていると、恋をして結婚し相手を思いやっておいしいご飯を作ろうとしている30歳前後の女性が思い浮かび、なんだか優しい気持ちになる。そしてそれがやがて終わってしまうとしても、夫婦がそれぞれ相手のことを大事に思っていた時期が確かにあったと知ることは、栄にとって不思議に強い励ましになった。そのくらいそのレシピブックには前向きな思いやりがあふれていた。そのノートのことを栄は友達にも母にも言わず、もちろん亮太にも言わずに本棚に戻した。二人とも帰りが遅いので、平日の夕飯は惣菜を買ったり、時間が合えば落ち合って外食をし、週末はやる気がある方が料理をするというようなルーティーンもできた。日曜の午後、亮太が散髪に行っている間に栄はレシピブックを取り出して、彼女が書いた夏野菜のカポナータを作ってみることにした。試行錯誤がたくさんあったらしく、最初は野菜を揚げると書いてあるのに×で消され、炒める矢印、食材ごとに炒めて混ぜると書き足してある。びっくりマークの漢字が成功した嬉しさを物語っている。さらにカポナータのアレンジレシピとして、グラタンやパスタ、カレーなども同じページに絵入りで描かれている。カポナータ、アボガドのサラダ、チキンソテーと冷たいかぼちゃのスープをテーブルに並べて、髪を切ってさっぱりした亮太と向き合い、栄はグラスに白ワインを注ぐ。乾杯をして食事を始め、カポナータについて亮太が何か言うかどうか、栄はちょっとどぎまぎする。しかし特にコメントはなく、わあこれおいしい、ワインに合うといつもと変わらない感想が続く。これ取り分けたカポナータを食べながら亮太が言い、栄はドキリとして顔を上げる。なんていう名前だっけ、ラとかトゥとかついたよな。カポナータだよと言おうとして、栄はイタリアワインも飲めるようになったと笑った亮太を思い出し、ラタディユと言ってみる。そうそう、それそれ、うなずきながら亮太は食べ続けている。名前も知らない元ミセス鳥谷、元気ですか、幸せに暮らしてますか、レシピブックありがとうございます。胸の内でつぶやいて、栄はイタリア産の白ワインを飲む。
was a FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
ありがとうございました。
はい。
すごい素敵なお話
ですよね。
ですね。ね、有名の食卓や彼女のレシピブック、はい、うん、これがスケッチブックに書かれているっていうことですね、はい、
う
ん、すごい素敵なお話です。何から言えばいいのかな、
うん、
あのまずねびっくりしたのが観光客の外国人と衝撃的な恋
をして衝撃的ですよね。
あっという間に離婚した元妻
元妻
そんなことあるんですかね。
ドラマですよ ね, ね
でじわじわ後で傷ついた。そうですよね、傷つく暇もなく何のことやらですよね、
はい、
あれあれよという間に起こってしまったというドラマもすごく面白いんですけど、
はい、
まあ、その衝撃的なことに反して、うん、このレシピブックの中に書かれているお料理がとってもこの手の込んだ和風のお料理。
そうですよ、皆さん、
ね、
お母様のレシピですよ。最初はドキッとしますよ ね,
ね。いや私そんな料理作ったことないの。かぼちゃの味噌煮なんて作ったことないなって思って。
かぼちゃにはしますけどね、
塩田巻、ね、そうそう、あのかぼちゃの煮つけぐらいは作りますけどまあこれも美味しくないんですよね。でも自分のも母のも
お母様のもも
っと美味しくなるの。私まだね、あのまだ、うん、あのマシです、
うん、
こうちょっとあのなんとか、うん、あのよくしてみようかなっていう努力をするんですけど、はい、母のかぼちゃはもう本当に美味しくないんですけど、うん、まあ私たちよく作るのは、うん、まあ、お醤油とお砂糖ぐらいの、ね、ものですけど、
う
ん、味噌に、
はい、
ね、篠田巻に至ってはどんなお料理かわからない。
篠田巻ってあんだもん、
はい、
薄揚げ、油揚げにお肉とかひき肉とか、
美味しそう、
入れるんじゃないですかね、野菜を。おでんの中に入ってそうなイメージ
ですね。美味しそうですね。でもそれも煮物ですね。
うん、まあ、ちょっとわざわざ、ね、お揚げ、
揚げて
してまではしないですよね、
う
ん、
まあ、でもね、美味しそう、うん、そういう料理食べたいですよね、
うん、好きですけどね。
食べたい、そのかぼちゃの味噌煮も、うん、篠田巻もそういう、こう手の込んだお料理食べてみたいなと思うような、
体に優しい ね,
ね、でそういうのをレシピブック絵まで書いて、はい、
そうなんです
よ。でお母様がそれを持ってらしてということ、
娘に託したんでしょう
ね。なのでちゃんとしたお家のお嬢さんですよね。
ね、
ね、うん、まあ、どんな人だか分かんないって、はい、この、あの彼女は言ってましたけども、はい、まあ、そんな彼女なのに、で自分で書き足したりもしてらっしゃるのに、
うん、
外国人と恋に落ちて
落ちちゃったんですよ。
もうベローナどこだか分かんない
イタリアですね、
イタリアですか、うん、なんと、ね、だからもうそんなことがあるのかということと、うん、そのつつましい日本食を作ってらっしゃるというのの対比も面白かったなと思うんですけど、でも やっぱ心優しい女性ですよね、この主人公の女性、
酒井さん優しい、はい、こんな風に私思えないです ね
大人の女性だとおっしゃってたのはそういうことですね。
ちゃんとね、聞かない優しさってすごいなと思います。私ならズバリ聞いてますね。
あ
出会った時に聞きませんか
そうですよね、ちょっと知りたいですよね、
好奇心で聞いてますね。
どんな女性だったのって知りたいかな、知らなくていいのかな、
傷をつついてしまいますね。
でも友香さんは聞いちゃうタイプということですね。いや私は聞かないかな、
大人。あそんな人いるんですね。
まあ、でも例えばあの、うん、まあ、夫の、うん、まあ、元カノとかっていうことに対しては、うん、特に興味ないですよね
それ今だから、
もともと
そうなんですね、
はい、そんなの聞いたことないし、うん、あの聞きたいと思わないのでひょっとしたらね同じような感じなのかなと思うけど、うん、でもね、もともとその元妻と住んでらっしゃったお家に住むっていうのもね、
私はちょっとやっぱり、リフォームしたとはいえ、なんとなくね、気は乗らないかな、
ね、
立地条件は良かったんですよね。
そうですよね。でもそのお家でちゃんと住んでらっしゃるっていうことも、大人だなって
思います。
思いますよね。
そうで、スケッチブックね、その料理のレシピブック見つけた時点で、 私なら本当にそのままゴミ箱行きですよね。
そうですよね、田岡さんならきっとあの一貫していらっしゃるんで、
何もなかったりしてますよね。ちゃんとねそれを誰にも言わずにちゃんと作ってるんですよ。作ってね、
で作って食べてもらった時に、あ、このレシピこの味って思い出すかなと思ったら、うん、これどうでしょう、思い出してらっしゃるんでしょうか、それともあの全然思い出してもない。
私はあの鳥谷亮太さんは、はい、ちょっと抜けた人でだからあの衝撃的な恋にも落ちられるし、
なるほどなるほど、
ワインも飲めなかったけど飲めるようになったって笑って可愛い人ですよね。単純で
その方がいいですね。
全く分かってないと思う。
いいと思います、うん、あの本当は知ってるのにラトトゥユーとかって聞かないですよね。
そうです、
だから本当に初めて食べたっていうあの手で取り入れる方が私たちもいいということですね。
そうです、うん、絶対気づいてない。
あ、いいないいな、その結末いいですね、うん、本当は分かってるのに知らないふりしてあげたじゃない方がいいですね。
100% ないです、ね、美味しいって言ってますもん ね、 いい
ね、
単純でいいと思う。
でカポナータのラタトゥーユになってますから ね、 はい、なのでそんな細かいことそんなに気にしないタイプの男性っていうことですね、うん、
素敵ですよね。
あ、それまたいいな、より良くなってますね、この小説を読むにあたって、うん、 そうですね、そういう性格の彼だという設定の方がより素晴らしい作品になってます ね、
ですね、はい、
でもまあ全体的にとても大人で、
はい、
あの優しい気持ちになれる
です、ね、
そしておしゃれな、
おしゃれですよ ね、 ね、こんな夕飯食べてみたいですよ ね、 ね、ワイン注いでもらえてね、
う
ん、
でもそういう大人の女性の余裕、う
ん、ね、ね、思いました、
ね、そういう余裕を持って暮らしたい、
暮らしたい
ですよね。
お料理も作って ね、 ね、
相手のあらを探すではなく、
うん、
過去を責めるわけでもなく、でもいたわって、はい、お互いのことを大事に思いながら、
そうですよね、
はい、理想ですね、
はい、今からでも間に合いますね、
ありがとうございます。素敵です、
ありがとうございます、
はい、今日は友香さんに角田光代作の彼女のレシピブックを読んでいただきました。どうもありがとうございました。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。宝箱ブルーミングストーリー、この小説のね、もう一つ素敵だなと思ったのが、はい、うん、お二人とっても大人のお二人で、
はい、
まあ、お二人ともねお仕事されているので、うん、まあ、あの夕食はお惣菜買ったり時間が合えば外で外食しって、うん、で週末はやる気がある方が料理をするって素敵ですよね。
私もそこ思いました、
ね、いいですよね。で今ねお若いお二人はこういうタイプのお二人多いですよね、は
い、多いです、
ね、だから男性も時間があるときは僕がやりますって、僕が早く帰ったときは僕が食事を作りますっておっしゃってる若い男性いらして、うん、とっても素敵だなって、
うん、と思います、
思いますよね、うん、私たちの世代はそうではないですよ ね、 ね、
今もそうですよ ね、
ね、あの絶対作らないですよ ね、
ね、
どんなにお腹空いてても作らないです
よね。待ってくれてますよね。
待ってくれなくていいんですけど ね、 いいね、はい、ちょっと改善したいな、これからでも、
まあ、
はい、改善したいと思います、はい、ありがとうございます、はい、またね次も楽しいお話聞かせてくださいね、はい、ありがとうございます。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平友香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。Could be